English Innovations. Innovate your life with us.
本日はゲストとして、ゆめさんをお迎えしています。ゆめさんは、イングリッシュイノベーションズ新宿校の TOEIC680点を獲得されました。その後、EIゆめさん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。ではまずはじめに、ゆめさんがEIで過ごしたことについてお伺いできればと思います。ゆめさんがイングリッシュイノベーションズで勉強しようと思ったのはなぜだったんですか？就活の時に第一希望の企業でTOEICの点数が必要だったため、イングリッシュイノベーション
通って、あのTOEICの点数をあの目標値取ろうとしたからです。そうだったんですね。なんかその時に多分いろいろ学校さん見てると思うんですけど、何かこう比較とかその、されたりとか、どうしてイングリッシュイノベーションズを選んだりされたんですか？イングリッシュイノベーション以外にも2つ、なんで合計3つの学校にちょっと体験は行きました。 イングリッシュイノベーション以外は2つ、コーチングスタイル、その1対1の授業で、週に1回先生と会って、それ以外は、LINEとかメールで、わからない問題あったら、質問して、それに回答してくれるっていうスタイルだったんですが、イングリッシュイノベーションズは、週に2回で、 教室、授業スタイルで、先生に対して生徒が何人かいるんですけど、そっちの方が私には向いていると思ったので、イングリッシュイノベーションズにしました。あとは2つ他にいた学校のうち1つは、その私が12月にスタートして、3月末、4月の頭のTOEICで、
目標の600点を超えて、私は最初300点しかなかったので。あ、そうなんですね。なので、12月の末から3月末の3ヶ月間でこの点数上げるのは無理ですって、その一つの会社には、正直言われましたね。なんか正直に3ヶ月で300から600
50とかまで上げるの無理ですっていうのって結構なかなかそういう企業さんいるんだなっていうのを私は結構びっくりしました。逆に親切なのかもしれない。確かにそうですね。逆にこう、なんかそこの現実を見させてくれるというか、絶対取れますよって言わないあたりがなんかちょっと親切なのかなとは思いますけど、なんかちょっと驚きな回答だな、返答だなっていうふうに思いました。
そうですよね。
思いました。あ、
取れないんだって。
確かになんか、
多分今伺った感じだと、LINEとか、なんかこうやりとりとかすごいするので、なんか自分の弱点とかすごい、いろいろ教えてくれそうな感じかなって思うので、なんかすごい早く伸びそうだなって思うんですけど、そんなことはないんですかね？
どうなんですかね。でも、先生と会うとか週に1回の1時間に対して、イングリッシュイノベーションズは週に2回で、なんか私はやっぱ、自分がだらけちゃう体質なので、 なるべく学校に通える方がいいかなと思ってます。確かに週に1回1時間と、EIEって週に2回の5時間なので、そこって時間の差も全然違いますもんね。なんで、いかにこうマンツーマンは多分自分で、先生も多分サポートしてくれると思うんですけど、多分なんか自分で自分を律してやっていかないと、その EI と比べた時に4時間分の勉強量っていうのがまた
違ってきますもんね。だと思います。ありがとうございます。なんかその、ゆめさん実際に3ヶ月間受講していただいているんですと思うんですけれども、その受講してみて実際こう授業形式だったりとか、その講師の方だったりとか、どうでしたか？
先生も、先生じゃない、その、日本人のスタッフの方もみんな、
フレンドリーで、ちゃんと気にしてくれますよね。 テストどうだったか。
確かに声かけてくれますよね。
で、
まあ、先生はすごい名前すぐ覚えてくれて、
あ、確かにそうかもしれないですね。
すごい一発、多分体験の時のあれでも多分覚えてる、
まあ、確かに、そっかそっかそっか、うんうんうん、
なんかやっぱ話しかけてくれて、で生徒さん同士やっぱ気まずい最初話すの知らないけど、うん、そういうのなんか絡めてすごい、うん、なんか仲良くクラスの雰囲気仲良くしようとしてくれて、うん、やっぱりそこもあって、うん、やっぱ一人で頑張るっていうよりはやっぱみんなで頑張るな気持ちにさせてくれてるなってのは今もすごい感じます。
そうだったんですね。なんか私が当時生徒だった時はプライベートで受けてたので、グループレッスンっていうのは当時受けて実はなくて、確かにこう話聞いてると先生のこう巻き込み力みたいなのってすごいなって、うん、思いましたね。あとはなんかその仲間で一緒にやるっていう部分あったと思うんですけど、なんかこうモチベーションとか実際にこう仲間にどうしてこう励まし合ったりとかされてやってたんですか？
励まし合ったりとか、時々やっぱし先生みんな英語なので、うん、やっぱり分かんないなみたいな時に、うんうん、休憩時間中とかにさっき言ってたあれってどういう意味か分かりましたかって生徒さんに言ったことがあって、それとかは教えてくれたりしますね。あと聞き漏らしたりとかやっぱししちゃう時があるので、その時とか聞けるので、やっぱ生徒さんにな
んか結構 EI の授業って TOEIC も TOEFL も IELTS も全部オールイングリッシュでやってると思うんですけど、
はい、
結構特にそのトイックに関してはそのスピーキングのテストがないので、オールイングリッシュのこう意味があるのかみたいなのとかもあったりすると思うんですけど、でも実際にこうグループでやってると助け合ったりとか、すでに分かってる生徒さんがこう教え合ったりできるので、はい、多分ずっとこう英語脳のまま授業が受けられるのかなって今話聞いてて思いました。
それはあると思います。
うん、そうですよね。ありがとうございます。はい、実際にそのゆめさんは短期講習もこう3ヶ月の中で受けられていると思うんですけど、
はい、
通常の週に2回5時間の授業と比べてこう短期その講習っていうのはどうでしたか、受けてみて。
いや、短期講習だいぶきつかったと思います。あれ土日にもうみっちり、
うんうん、
で私は普通にその短期講習受けてる間にも普通の授業も受けてたので両方の宿題をやらなきゃいけなくて、その時になんか1回だけだから短期講習の宿題できなかったことがあります。あ、やばい、もう時間ない。でもいや、 EI のいいとこ、ちょっと自分でちょっとだけ気を抜けるってとこもあるのかもしれないですね。それはあまりできないのかもしれないんですけど、
気を抜けるっていうところだとどういう部分でそれを感じてたんですか？
その授業とかだと、あ、ここは私が分かるなみたいな、ちょっとその間をちょっとだけフッとしようみたいな、例えばマンツーマンと1時間ずっと自分の分からないでこうバーって言われてて、うんうんうんうん、逆に頭にがいっぱいいっぱいになっちゃって覚えられないのかな、うん、
あー確かに、そっかそっか。
あと自分がでもやった分かったところをまた他の生徒さんに説明してるから、それが30でインプットされるから絶対忘れない、
うん、へー、そうなんですね。確かにこう何かを勉強するときってなんかこう人に伝える教えることってすごい大事って言いますもんね。しかも多分休憩しているとしてもなんか個人的にはその時にずっと英語の授業を聞いているので 100% 休憩しているわけじゃないのかなとも思いました。
確かにそうだと思う。
でもこう朝から多分短期講習って朝から始まって夕方に終わってで、はい、通常のコースって夜まであると思うんですけど、すごくしんどくないですか？はい、
でも、短期がまあ土日で、私多分平日に通常の、
ああそうだったんですね、うんうんうん、
ちょうどばらけてはいたんですけど、
うんうんうん、
もし時間はすごく、あの時は人生で一番なんか高校とか大学受験を一番勉強したかなとは思います、
うん、へえ、そうだったんですね。はい、だから先一番最初にスコアがその300点ぐらいから680点っておっしゃってたと思うんですけど、だから多分それだけ3ヶ月で急激に上がったんですね。いや、すごいなって思います。
私短期も生徒さん同士でちょっとお話できるので、うんうん、結構そこが休憩時間とかリフレッシュになったりするのかなと思います。
うんうんうん、なんか短期講習、まあ、通常授業もそうだと思うんですけど、短期講習もこう社会人の方からこう学生さんから社会人の方まで結構年齢層が幅広いので、そういった部分でもすごい こう普段の休憩中さ楽しそうなのかなって思います。
あ、そうです、そうです、楽しいですね。なんか名刺交換、情報すごい、なんか有名な会社の偉い人だ、
その人今
トイックの点数必要なんだ
みたいな。確かにこう昇進だったりとか、あとはこう海外転勤のため駐在のためとかに必要になってきますもんね。
はい、
ゆめさんが実際勉強していた中で、その本当に短期間でスコアを上げていく中で工夫されたことって何かありましたか？
もらったテキストのわからない単語は全部自分で他のノートに書き換えて自分の単語帳を作ったり、あと分からなかったできなかったところはペケつけて、もう一回やるようにしてました。
あ、問題集の中のってことですか？
そうです、はい、
そうなんですね。確かに繰り返し繰り返しやって問題の傾向をつかむってすごい大事ですもんね。
はい、
単語帳作るの結構大変じゃないですか？
そうですね、今思えたらあれなんですけど、やっぱしてもその時授業でも言われた分かんない単語問題集で出てきて分かんなかった単語っていうのをその都度書き溜めてるので、一気にバーって作るよりは勉強しながら徐々に増えていく感じなので、思ったより大変ではないですね。
そうなんですね。なんかその日々まとめていって、
はい、
勉強時間とか毎日取られてたんですか？
あ、その時3ヶ月間は毎日勉強しました。電車の中でも単語、自分が作った単語を読んで、もうこれは何だろう、条件反射でこの日本語が頭の中に浮かぶようにするまでやるって。
すごいですね。
ちょっと考えるのはダメだっつって時間が足りなくなってしまうって自分の中では思っていて、のトイックのテストって時間あるじゃないですか、その中だとなくなっちゃうから、はいはい、もう本当条件反射で分かるようにするぐらいまでやってましたね。
確かにトイックの授業って本当に時間がないので、一つの問題に時間をかけてられないので、単語を瞬時に出てくるってすごい大事ですよね。
はい、
私もなんか当時使ってた単語帳でなんか何秒以内かに出なかった、こう日本語が出てこなかった単語はチェックするとかやってました、そういえば。
あ、なんとかだ、じゃあダメだ。
確かにそれは思います。なんかそれで言うと確かに私だと単語帳を使っていたんですけど、こうオリジナルで作っていたりすると、その単語帳だともう順番で覚えちゃったり私は当時しちゃってたんですけど、なんかオリジナルだとなんかこう、
ね、
ちょっと順番を変えられたりとかすると思うんで、すごいプラスになるかもしれないですね、はい、オリジナルがあると。
でなんか問題で分からなかった都度その単語帳に足していくので、この単語また分からなかったんだって一回なんか前に書いたやつまた書いてあったりします。
あ、なんか悔しいですね。
この単語をそう覚えられなかったんだなってあとはお風呂の入ってる時もリスニング聞いてました。
そうなんですね、すっごい徹底されてますね、生活の中で入れて。
3ヶ月間だけはずっとやってましたね、本当に。
そうなんですね。なので300から680っていう、こう飛躍しているのってなかなか、もちろん EI にも点数を一気に上げられる方すごい多いなっていう印象ではあるんですけど、特にゆめさんはすごい勢いでこう伸びているので、もう本当に日常のいろんなあらゆる場面で英語単語に触れたりとか、はい、リスニング触れたりしてるからこそなのかなと思いました。
はい、もうその間だけは自分の娯楽を忘れて勉強したら上がると思います。
じゃ実際こうオンオフを切り替えながら当時勉強されてたんですか？
はい、そうですね。
ありがとうございます。では最後に、このポッドキャストを聞いているリスナーさんの中には EI で勉強に励んでいたゆめさんのように英語の勉強を頑張っている方、もしくは就職活動でスコアが必要な方など、さまざまな思いの方がいると思います。そんな方に一言応援メッセージをいただけますでしょうか？
もう毎日英語に触れて、英語は条件反射で日本語が頭に浮かぶぐらい頑張ってください。
はい、ありがとうございます。では引き続き、スタッフ編と社会人編でもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
English Innovators は Apple Podcast、Spotify、Google Podcast など8つのポッドキャストプラットフォームで配信しています。Instagram からも配信情報や今までの配信内容を確認できますので、ご自身のよく使用するツールから English Innovators をフォローしてみてください。何かご要望がある際には DM またはハッシュタグ EICAST EICAST で投稿していただければお答えできますので、お気軽に投稿してみてください。